まあ、そういう中で、ついにはガトゥンコーモの副議事長に昇進という白人を凌駕するようなそういうポジションにまで、まあ、あの抜擢されるということですね。やがて、その勤務実態がアメリカ政府にも報告されますけれども、他の、白人の技術者たちがそれぞれの評価があるのに対して、青山はエクサレントというですね、抜群というそういう評価がされています。まあ、最高だということですよね。まあ、そして白人の優秀な技師たちに、シオドア・ルーズベルトから純金のメダルが贈られて、また黒人の労働者たちには、銀のメダルが贈られていくんですけども、有色人種で、金のメダルをもらったのは青山ただ一人だけだったんですね。それを、生涯、青山明は大事にしていました。次女ののぞみさんにそれを託すときに、文章を書いて、文章というか言葉を書いてるんですね。リボンをつけてそこに汗と涙をと思って得たるものというふうに記しています。汗を持って得たるものではなくて、汗と涙と思って得たるものというふうに書かれているんですね。まさに、人知れず流した涙、まあ、人種の偏見もあったかもしれない、またいろいろな涙があったかもしれない、日本を懐かしむ涙があったかもしれない、さまざまな涙があったに違いない。しかし結局のところ、それは彼の仕事ぶりはエクサレント、抜群、文句のつけようがないという、そういう評価を得るわけなんですね。工事は 80% 完成します。しかし国家機密に関わるということで、運河の心臓部分の工事にはタッチさせてもらえませんでした。そして、青山明が盛んに写真を撮る、それからスケッチをしている、実にあの精密なスケッチですね、を描いているのを見て、中にはあのスパイなんではないかと、大体日本人がここにいることがおかしいではないかと、そういうふうに疑う人たちの数もそれなりに増えていって、実に仕事はやりにくくなってしまったんですね。バー教授はアメリカ国籍を取るのに力を貸そうというふうにも言ってくれたんですけども、アキラは自分できるところはここまでだ、もう国に帰ろうという時が満ちたことを、心密かに感じていたんですね。33歳で彼は帰国します。日本を出てから7年半の歳月が流れていたわけですね。60日の休暇を取って辞表を送ります。先ほども申しましたように、その帰国の日がこの11日だったというのもとても面白いですね。そしてパナマ運河は青山が帰国した翌年に完成していくということになっていきます。まさに手塩にかけた我が子のような大運河、人類史上まれに見るような大工事の完成がここになったわけであります。後に一茶の句を引用して、その時の心境を、ひそやかに述べている部分、文章があります。パナマ運河の話という、小さな本なんですけども、そこに負け肉を、負けた菊ですね、負け肉を一人見直す夕べかな、負け菊を一人見直す夕べかな、いろいろな思いがこもごもと湧いていたことと、いうふうに思います。菊の展覧会でその勝負には負けてしまった、でもなかなかいい菊なのだがなというふうに見ている風景でしょうか。できるならば自分はこのパナマ運河の完成の勝利を見届けたかった、自分の働きは負け菊のようだ、でも自分としては悔いなく立派な仕事を成し遂げた、 という思いがこもっているように思います。パナマ運河総工費は当時の価格で3億2500万ドルというそういう空前の工費でありました。そして初めてこの運河を通過した船、かかった所要時間9時間40分、なんと今までは南米のホーン岬を通らなければならなかったその航路がわずか10時間ほどで大西洋から太平洋に出られたという、人類史上画期的なことがここに現実になったんですね。しかもこの運河は当時世界で最大級の客船であった、タイタニック号の通過が可能な設計になっていた。すごいですね。今なお、このパナマ運河は、世界の、交通の、要になっていることは改めて、言うまでもありません。この中で、この事業に関連した人々は、各国から、大変な数が出ていたわけであります。アメリカ人1万1000人、パナマ人357、バルバドス1万9000、その他アメリカ大陸各国1万4218人、スペイン人8298人、ヨーロッパ各国3075人、中国300人、日本人1名、青山明です。帰国して、その翌日、青山は恩師広井麻美に報告に行くんですね。本当に、先生を尊敬していたわけです。そうしたところ、君内務省に来たまえと言って推薦状を書いてくれました。天下に名のとどろいた広井教授の推薦ですので、無試験で、内務省というですね、日本で当時の最強の省庁ですね、で官僚として出発するわけです。そして3番目の土木工学とは文化技術というところをお話しして、お話の後半を締めくくってまいりたいと思います。早速に青山が依頼を受けたのは荒川の治水事業だったんですね。荒川というのは名前の通りに荒ぶる川だったんですね。非常な暴れ川でありました。そしてこの流域の住民、特にいわゆる東京の下町といわれるところは何度この洪水の被害に遭ったかわからない、またどのぐらいの人命が失われたか想像もつかないほどであります。特に明治43年、この年は8月初旬から長雨が続き、8月2日から降り出した雨は、11日になって一旦晴れたけれどもまた夜中から土砂降りとなり、16日になって上がりました。ところが、この14日間の間に荒川源流の拳岳あたりの山間部には900ミリから1200ミリの雨が容赦なく降り続いていました。この豪雨で埼玉県内では荒川の堤防が13箇所決壊、洪水は流域一帯を濁流となって、押し流しました。荒川水系の元荒川、中川、綾瀬川が増水して氾濫を続けて、利根川、江戸川、荒川の流域の低地は泥水で水浸しとなりました。叩きつける雨の中で住民は財産を抱えて逃げ惑い、家屋は濁流に没してしまいます。流域の民は天井や軒に吊るしておいた船で逃げ、飲料水を求めて近隣の村落に船を出しました。住民救済のために軍隊が出動しました。被害総額当時のお金で1億2000万円。このような荒川の被害はこの年に限っただけではなくてたびたび起きていた。この荒川の放水路の工事を この青山は委託されるわけなんですね。走行時費は3144万円、今日の金額で560億円というふうに言われます。移転をめぐる訴訟も起きましたが、この大規模な放水路の川幅は平均約500メートル。今、荒川が人工河川であることは知る人は少ないかもしれませんが、この青山が手がけた荒川放水路の、工事の恩恵を受けて15年はかかりましたけれども、20世紀最大の土木工学的実験であって、500万人を超える流域住民がこの工事によって洪水の被害を受けずに済むという考えられない恵まれた状況が生まれたわけですね。この時に荒川の堤防を作るために、水門を作るために、アメリカのパナマ、アメリカで学んだ工学技術、またパナマで学んだ工学技術、そしてそこで用いた機械機材を惜しみなく投入しました。なんでそんな大げさなことをというふうにまで言われたわけでありますけれども、それでも意に介することなく、これしか方法はありません、断言するその青山の迫力の前に皆他の官僚も引き下がる。そういう中でついに青山の設計通りの荒川放水路が完成するわけですよね。そしてその結果、1923年のあの関東大震災の時にもこの放水路はびくともしなかった。人々は改めてこの先見の明、確かな工学技術に驚嘆したわけであります。しかしこの技術、工事の中でもその犠牲者は出る、亡くなった方々も数十人出る。その時に工事責任、最高責任者だった青山は部下に弔問に行かせることなく、必ず自ら足を運んでその悲しみを共にした。そればかりではなくて、その万が一の事故、また起こりうる危険に備えて保険制度を投入していく、これはこの種の工事では初めてのことだったというふうに言えると思います。アメリカ政府の方式を真似て労災保険を導入した、これは青山の功績であったというふうに思います。この荒川放水路の工事は淀川、信濃川の工事とともに日本三大河川改修工事と言われておりますけれども、今ではこの岩淵水門というふうに言われております、資料にあるこの水門ですが、錆止めの赤い塗料を塗っておりますことから赤水門というふうに呼ばれていますけれども、東京北区の今ランドマークになっております。そしてこの工事の素晴らしさ、完成度の高さは今も高く評価されています。実に昭和22年にカスリン台風というものが日本を襲い、水位が堤防の高さまで届く9メートルにも達したときに氾濫せずに青山の設計通りに水門の機能が有効に作動しました。今日に至るまで70年余りの間、東京に大洪水をもたらすことなく流域住民800万人の暮らしを守っている、これが荒川放水路青山の事業です。にもかかわらず自分の功績として記念碑に名も残さない、なんという人でしょう。しかし悲しいこともあったんですね。関東大震災の時に朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ、また朝鮮人が強盗を働いている、まあそういう風評が広がって怒り、また正常な判断力を失った人々は朝鮮の人々、 また中国人の人々を大虐殺する、警察も見て見ぬふりをする、そしてその死体が累々とこの工事現場に放り込まれるという悲しい事件を目撃する場所となったのもこの荒川放水路だったんですね。まあ、翌年完成していくわけですけれども、本当に無残なこと、荒ぶる川を治めても荒ぶる人の心を治めるのは神の恵みのみ。工人の中に、青山が知る朝鮮人5人も含まれていました。青山はこの5人を、かくまいます。しかし大勢犠牲になった方々もまで救うことができなかったこの悔しさ、無念さは残るんですね。また後の話は、簡単に済ませたいと思いますけれども、もう一つの大工事が、この青山の手に委ねられます。それは、信濃川に内務省の威信をかけて作ったはずの自在石というですね、この水流を調整し洪水を止めるはずのものがですね、初期工事不良のため、つまり土台がしっかり作られていなかったために、せっかく作った石、水をせき止めるものがですね、陥没してしまって、大変な被害を及ぼしてしまう、そしてまた、水が使えないという被害が起きて、田んぼの水を奪い合うという醜い争いまで起きてしまって、わずか莫大なお金をかけて作った、十数年かけて作ったその自在石が、全く、役立たないという、ものに変わり果ててしまったんですね。世間の非難が、内務省に向く、そして、この失墜した内務省の栄光と威信を取り戻してくれるのは誰か。青山、またしても白羽の矢が立ちました。そして、青山は、自分の下で働く、人物として宮本武之助というですね、非常に優れた内務省の技術課長を、大抜擢して、この2人と二人三脚でこの信濃川の大洪水分水嶺の工事を行うわけなんですね。その細かな話は省略させていただきますけども、これまたわずか5年で素晴らしい可動石が出来上がってまいります。まあ素晴らしい結果がそこに生まれるわけです。人々はこの、青山、そしてこの宮本の2人に深く感想し、また青山明のこの明という名前がこの新潟で生まれる男の子に次々と、あやかりたいということで、武士の死と書いて明と読ませる名前が大勢の子供につけられたという話を先ほどご紹介しました。この可動石が出来上がった後のことを見てみますと、実に越後平野の平均、稲作の収穫高にが劇的な変化を遂げております。明治時代の中期では10アールあたり200キログラムであったのに、この大洪水分水、通水後、つまりこの可動石が完成した後、水のコントロールができるようになった後は、その5倍の収穫量になったということなんですね。戦前までは劣悪な品種しかできなかった越後平野が、今日本でも最高級のお米を大量に生産しています。それは水害が大幅に減少した、排水が改良されて、越後平野が日本有数の田園地帯、優れた田園地帯と変わったということなんですね。まあ、日本の暮らしにもこの大きな貢献影響を与えたと いうことであります。このように大変に優れた功績を残した青山は内務技官というですね、技術職では最高の立場にまで抜擢されます。そして土木学会会長にまで上るわけでありまして、この謙遜なる明は面早い思いをしていたかもしれません。なぜならば今まで内務技官といえば博士号を取ったりとか、あるいは技術畑ではなくて法学部出身の文官であったのに、なんと技官で技術畑の人でありながらこのような最高位につくということは前代未聞のことであったんですね。しかし法学部出身者からなる文官と工学部出身者からなる技官との対立ということで言うならば、文官の方が圧倒的に権力の中枢を占めていて、非常に人事において不当なことが行われていたんですね。その不当さに抗議をする形で、実は青山はわずか2年で技官を辞めることになってしまいます。またその後ですね、軍部警察がこの青山明に監視の目を向けるようになります。それはこの青山明が記念碑を作りますと、そこに日本語とともにエスペラント語で文字を記したからです。エスペラント語といいますと、それはザメンホフという人が作った人工的な言語でありますけれども、それは世界の平和を願って、言語が違うから争いが起きる、言語が同じであるならば平和になるのではないかという、ユダヤ人の血を引くザメンホフが作ったこのエスペラント語は、世界の教養人、世界の平和を願う人々がこぞって学んでいた言語であって、青山も実は密かにエスペラント語を学んでいた人だったんですね。そもそもエスペラントというのは希望の言葉という意味ですよね。ところが軍部は戦争に入ろうとしているわけですね。そういう中にあって、このエスペラント語を用いた青山は左翼の思想の持ち主だと、また外国との平和を求める、そういう日本の国粋主義、軍国主義と相入れない男であるということで警戒心を高めていたわけですね。しかしそれにもかかわらず、青山はその方針を曲げようとはせずにエスペラント語で碑文を記しています。なんと長野県の和田峰トンネルの下諏訪入口にも、この青山の行った工事ということでエスペラント語で文字が記されています。そして、軍部はついに、太平洋戦争に突入し、そして戦争末期、圧倒的な不利な状況を打開するためにパナマ運河の破壊を計画します。そしてそのパナマ運河に工事に携わった日本人が一人いるという情報をつかんで、青山のところに、その軍部の人がやってくるわけですね。密かにその設計図を見せてもらえないか、渡してもらえないか、いろいろな資料によりますと、私は作り方は知っているが壊し方は知りませんと言って帰ってもらったという話になっているんですけども、また別な資料によりますと、この資料をもう渡さないわけにはいかなかったという資料も、あります。どちらが本当なのでしょうか。しかしいずれにしても青山が渡さなかったものが1997年になって発見されました。それは土木学会の図書館にそれまで存在が知られていなかった青山明が撮ったパナマ運河の工事中の写真が200枚発見されたんですね。これは青山明が軍部といえども渡さなかった写真だったんですね。守りたい、日本はですね、巨大潜水艦 E401号、402号、403号、404号を作って、長さ122メートルというような巨大潜水艦でパナマ運河攻撃を計画していたということがあったんですけども、すでに戦争は終末期に差し掛かり、この計画は実行されることがなく、潜水艦も アメリカの手によって破壊されて、パナマは無事でした。戦争は、いよいよ、終わりを迎えていました。昭和20年3月10日東京大空襲、23万戸焼失、死者12万人。あの手塩にかけて作った荒川放水路は死者であふれました。隅田川は死体でいっぱいになりました。なんという悲惨な光景だったことでしょう。平和のため、日本の繁栄のため作ったこの荒川放水路があろうことか日本人の死体であふれる。戦争の悲惨さをまざまざと青山は見たのであります。行き場を失った青山は長野県北安住郡池田町に疎開をします。この時の窮乏生活は目を覆うほどのものでした。自重に身に一茶の句を引いてその時の生活を述べています。長き日夜食うや食わずの池の亀。亀っていうのは食べてるんだか食べてないんだか分かりませんね。本当にそのような暮らしの日々。長き日夜食うや食わずの池の亀。年金しかあと収入がないということであったんですね。戦後進駐軍がこの池田町にやってきた時に、日本の珍しいものを買おうとした時に英語誰もわからない、ところが英語わかる人がいるということで紹介されたこの青山明が実にアメリカ人も驚くような流暢な英語を話すので、あなたはどこで英語を習ったのか。青山はニコニコ笑って答えなかったと言います。昭和23年、東京の家も焼け、帰るところがない青山が行く場所というのは荒れ果てた郷里の廃屋ともいうような、そのかつての繁栄の名残をとどめることもないかつての実家でありました。そこに晩年を過ごします。晩年の短歌。晴れもあり雨の日もあり80年、三国へ至るさすらいの旅。晴れもあり雨の日もあり80年、三国へ至るさすらいの旅。実に何があっても、人々の称賛を受けても、不遇の何年を過ごしても全く変わらず、天国に至るまではこの地上の旅はさすらいの旅だと割り切っていたこの青山のそのひたむきな信仰の姿勢がうかがえます。青山の晩年の言葉。我川と共に生き、川と共に死す。無能無芸にしてこの一義につながる。一義というのは、こういう字ですね。一つの義。我川と共に生き、川と共に死す。無能無芸にしてこの一義につながる。どこが無能でしょうか、どこが無芸でしょうか。優れた方です。人類史に残る土木工学の傑作を世界に残しました。しかし青山自身は自分はには何もないと見ていたのです。あるとすれば神の恵みによる。ゆえにその墓石にも一つの文字も刻まないのっぺりとした墓石があるだけです。 何という人物でしょう。現在パナマは、あれほどマラリア黄熱病が恐れられたパナマは清潔な町に変貌しました。蚊一匹も見つけるのが難しいというふうに言われるほどになりました。そして、パナマ運河に日本人が行きますと大変に注目される。それはかつてこのパナマ運河工事に日本人が携わったから。パナマのその、博物館には、青山明コーナーがあるんですね。この博物館の1年の入館者は30万人です。ところがこの30万人が訪れるこのパナマ運河博物館の3階の展示場にはそこを非常に幅広く使って唯一の日本人技術者青山明の展示コーナーが設けられています。青山の等身大の写真、生い立ちの解説、人事記録、青山が、白人の技術者と並んで優れた貢献をしたこと、写真解説、日米関係の緊迫によって帰国せざるを得なくなった事情の解説など、実に細かくきちんと資料をつけて、展示してあるそうです。そして現在もなお青山が設計に参加したガトゥーンダムは1世紀を過ぎても現役で稼働しています。日本では知られずともパナマで知らない人はいません。聖書の言葉を読んで締めくくらせていただきたいと思います。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのですから、まあ、ギリシャ語はカラーという言葉が入っているんですね。私は決してあなたを離れず、またあなたを決して捨てない、まあ、ギリシャ語にはもう一つ決してが入っているんですね。青山明の人生を見てみますと、まさに金銭とは縁遠い生活でした。東大を首席で卒業しても仕事がなかった。その時なけなしの金を家族に工面してもらってパナマへ渡り、そして高級設計士としての立場を得て年間2000ドルという日本では考えられないような収入を得るに至った時、青山はそのお金を惜しげもなく実家に送り続けました。青山にとって大事なのはその官僚の最高位で立場と、豊かな収入を楽しむことではありませんでした。自分に与えられた使命をいかにして全うするか、いかにして後世の最大遺物を残すか、これこそが明の命題であったわけです。そしてその背後にあったのは主ご自身が、神様自らこう言われるのですからと。私は決してあなたは離れない、またあなたは決して捨てない。この確信あったればこそ軍部が来ても恐れず、私は作り方は知っているが壊し方は知らないと言い切ることができたのだと思います。神様がついていればこそ他の技術官僚がこぞって反対していっても、荒川放水路のこの土台は20メーター掘るべきであるという自分の説を曲げることなく貫き通し、パナマ運河で用いた工法を使って関東大震災にもキャスリン台風にもびくともしないこの水路を作り上げた。 その背後に神様の存在を私たちは見ないわけにはいかないのです。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私はこの訳あんまり良くないと思うんですね。主が私の助け手ですと訳すべきだと思います。主が私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。皆さん、神様が私の助け手である、こんなに力強い御言葉があるでしょうか。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。青山明の人生をまっすぐに導いた2人の人物、いや3人の人物を思い起こさないわけにはいかない。第一に内村鑑三、第二に広井勇、第二にウィリアム・バー、この3人の優れたクリスチャンは明をまっすぐな信仰の道へと導く模範であり、水先案内でありました。まさに青山明の生涯はこの3人の先生に習う生涯、自分も書くありたし、本当に目標と見本を持つ人は幸いです。そして最大の見本はどなたか。イエス・キリスト。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。その力において同じです。その恵み深さにおいて同じです。その真実さにおいて同じです。その愛において同じです。ならば私たちはこのイエス様に従わないでいるという選択肢がないことを思い知らされます。なぜならばこの方こそ私たちの生涯を導いてくださる唯一のお方であるからです。今日は皆さんと共にパナマ運河工事に携わった唯一の日本人、青山明の生涯を考えさせていただきました。一言お祈りしたいと思います。父なる神様、今日は青山明を通して、神様が一人の人物を通し過去も偉大なことをなさしめたことを、目の当たりに見させていただきました。成し遂げたその土木工学の粋を尽くしたパナマ運河も荒川放水路もまた大河津分水も今も人々の暮らしを守り、また潤し人類に貢献しています。日本人の生活を豊かにしています。それが一人のクリスチャンが大きく関わったということを今ほとんど知る人はいません。まさに名もなきクリスチャン、地上の星の一つである青山明を通して神様あなたが成し遂げてくださった素晴らしい御業です。私たちもまた、ひときわ能力に優れたり、ひときわ人より上の立場にいるというふうなことではないかもしれませんけれども、青山明が自分のことを、無能無芸にしてこの一義につながると言いましたが、神様を抜きにしたら何もない自分、神様どうぞこの私を思う存分お持ちくださいと我が身を差し出した、その純粋でまた偽りのない信仰に本当に私たちも習いたいというふうに、今日は特に思ったことでございます。本当に私たちにとっても昨日も今日も変わらない恵み深い主であられるイエス様がついておられます。本当にこの恵みをもう一度かみしめ味わい、神様を見上げて歩むお互いとなしてくださるようにお祈りいたします。近くは私たちの家族において、また遠くは天を目指して、私たちがこの信仰の目当てを持ちながら周りの方々にとって本当に幸せとまた幸いを分かち合える、そのような 神様の幸いのしもべとしての歩みを全うできますように。残された私たちのそれぞれの生涯において神様が豊かにお働き賜りますようにお祈りいたします。今日のこの時を感謝し、また皆様方が本当に長い時間をご清聴してくださったことを心から感謝し、イエス様の尊い名前によってお祈りし、またこの後の昼食の交わり備えられた肉のことも合わせて感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。